マキコミックス京都月曜日、月に一度楽和会丸田町病院からゲストを迎えてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日も素敵なゲストさん、楽和会丸田町病院からお越しいただきました。では自己紹介をお願いいたします。
はい、楽和会丸田町病院救急総合診療科の大江正史と言います。今日はよろしくお願いします。
大江先生よろしくお願いいたします。大江先生なんですけれども、今日はあの病気のお話ではなくて丸田町病院での子育てのお話をしていただけるということで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
大江先生はお子さんがいらっしゃると伺ったんですが、おいくつなんですか？
はい、今ちょうど1歳になる娘がおります。
可愛い時ですね。いいですね。はい、じゃあでも、救急総合診療科に今ね、お勤めということなので、とってもお忙しいと思うんですよね。当直だったり夜勤が多いかなと思うんですけれども、一日のスケジュールの中でお子さんとのお時間ってどんな風に確保されてるんですか？
はい、普通に日勤で働くときはですね、朝どうしても早いので、夕方、だいたい6時から8時ぐらいには家に帰れるようにみんなで、サポートしながら業務を、こなすようにしております。当直についてはですね、最近医師の働き方改革というのがあって、当日当直だったとしてもですね、夕方4時からの出勤が可能になっています。
はい、
以前はですね、朝から働いて夜まで働いて翌日昼まで働くという、結構過酷な勤務が多かったんですけども、はい、この体制ではやっぱり長いこと働き続けることはできないということで、勤務をですね、みんなで相談して夕方4時から当直に来ることでも全体が仕事が回るように、調整できるようになりました。なので当日朝昼は子どもと接したりとか、当直明けでも昼以降は子どもと遊んだりとかできるような時間を持てるようになりました。
そうなんですね。すごくなんていうんですかね、職場ぐるみでそういう取り組みをされていて、働きやすい職場ですよね。
そうですね、すごいホワイトな職場だなというふうに思っています。
なんか大体その最初おっしゃったその過酷な状況、なんかイメージ的にはそっちだったんですけど、すごいなと思いますね。ただ救急現場っていうのはもう大変な職場かなっていうふうに思うんですけれども、やっぱストレスとかもとってもあるんじゃないかと思うんですが、そちらをどうしても、引きずって帰られることも多いんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょうかね、リフレッシュ方法みたいなことはお持ちなんですか？
そうですね、どうしても難しい患者さんに出会ったりすると、家に帰ってもちょっと調べ物があったりとか、明日どうしたらいいかなとか思うことももちろんあるんですけども、できるだけですねオンオフをはっきりさせるように、心がけています。休みの日に、仕事をしてっていう風にならないようにですね、働くときは働く、休むときは休むということで、結構同僚でもですね、休みの日にはジムに行ったり山登りに行ったりランニングしたりといって、体を動かすのが好きだという同僚がすごく多いですね。そうすることで、日々の仕事に全力で打ち込めるというように、してると思います。
そうなんですね。いやもう想像するだけでも過酷な状況だったりとか厳しい現場なんだろうなっていうふうに思うので、そういうところでやっぱ体を動かすことって大事なんですね。
そうですね、どうしても目の前の患者さんにこう優しくしようと思ったらですね、やっぱり頭を動かすだけじゃなくて体もちゃんと鍛えとかないと、あまり優しくできないなというのが実感ですね。
そういうものなんですね。そっか、私たちもこうキリキリして子供に当たっちゃうのはそういうところがあるのかもしれないですね。そうか、なるほど、そういうリフレッシュが大事ということなんですね。はいはい、実はそのさっきもね、ちょっと職場でいろいろ理解が、あるんですねというお話をしていましたけど、実は丸田町病院では育休があって、大江先生育休取られたんだそうですね。
そうですね、僕は今回3ヶ月育休を取らせてもらって、現場をもう3ヶ月完全に離れるようなことになりました。ただ3ヶ月全く病院に勤務に行かないというわけではなくて、週1回の外来はですね継続させていただいて、あとはチームスという、オンラインのグループみたいなのがあってですね、そこで日々の知識の共有だとか、こんなケースが来てこういうふうに対応しましたよとか、 そういうのを自宅にいながらもアップデートできるような体制が整っています。なので、育休だからといってこの3ヶ月全く何もできないっていうことではないので、現場に3ヶ月後に復帰するときにですね、はい、その不安感とか、はい、あ、また戻れるかなとか、そういうののハードルがだいぶ下がるなというふうには思っています。
そうなんですね。いや、3ヶ月、まあ、私たちの3ヶ月もそうなんですけど、医療現場の3ヶ月ってものすごい情報量な気がするので、離れられることに関しては不安はなかったですか？
とても最初は不安だったんですけども、実はですね、ここ 2,3 年で丸太町病院の救急総合診療科で育休を、まあ、半年とかですね、取られる先生が前にいたりして、そういう姿をですね、後ろ姿を見ているので、こういうふうにしたら、まあ、遅れずに、ちゃんと知識をアップデートしながら診療できるんだという前例があったので、そういうのをある意味真似することができたので、不安は あまりなかったですね。
そうなんですね。実際にその3ヶ月育休取られた間はいかがでしたか？お子さんとの濃密な時間になったんでしょうかね？
そうですね、今まではもうどうしても仕事仕事で、家に帰ってからも仕事のことを考える日々が続いていたので、完全に仕事のマインドも、捨ててですね、もう家事育児にこう振り切る3ヶ月ということになったんですけども、
はい、
まあ、やり始めるとですね、本当に家事も奥深くて面白くてですね、まあ、掃除、洗濯、皿洗い、料理、まあ、特に料理ですね、本当に幅広くて奥が深いなと思うんですけど、そういうのを一個一個、まあ、奥さんと一緒にやっていきながら、とりあえず一人で子育てできると、奥さんが一泊二日でどっかに行っても任せられるぐらいのところはできるようになったので、まあ、今後何かの時に妻がちょっといないという時にも、まあ、大丈夫だよ、行っておいでというぐらいの子育てが、まあ、家事がですね、できるように自信が持てたというのが一番大きいかなというふうに思ってます。
素晴らしい、みんなそうであってほしいですね。なるほど、そうなんですね。じゃあそういうふうにご自身が、まあ、いろいろできるようになったことで、お医者さんとしてこうなんかこう診療スタイルだったりとか患者さんへの接し方で変わったことってありますか？
やっぱりですね、どうしても救急なので、困った症状で来た患者さんに対してはまず病気は何だ、診断は何だというところが最優先になるんですけども、そこから少し離れてみると、その人もまあ日々の暮らし、があってですね、家事をしている、子育てをしている専業主婦です、実は最近妻を亡くして家事を自分でしないといけなくなった、まあ、そんな生活背景が自分も実感しているところからですね、あ、そうですよね、そうすると大変ですよねとか、はい、そういうところで患者さんの日常生活にぐっとこう片足を突っ込んでですね、話ができるようになったなというふうな気がしています。
確かにそうですよね。なんかこう全然やったことがないことって想像するのもやっぱり限界がありますし、家事について全くわからなかったら何をおっしゃってるのかわからないというところはあるでしょうけど、そこが実感が伴われたということなんですね。わ、とっても大江先生頼りになると思いますので、患者さんもね、皆さん喜んでいらっしゃるんじゃないかなというふうには思いますね。なるほど、はい、で今先生が奥様がいらっしゃらなくても、自分でもちょっとなんとか家事が一通りできるようになったっていうふうにおっしゃってますけど、奥様も、お仕事をされてるんですかね？
そうですね、妻ももともと丸太町病院で看護師をしていたんですけども、
はい、
妻も今は職場に復帰してるので、
あ、はい、
まあ、家事を分担していこうという話になっています。もちろんこう50、50で分けるのは難しいので、忙しい時は自分がするし、暇な時は相手に任せるとかですね、まあそういう分担をこう分けながら、話し合いながらですね、日々やっていってるというような形ですね。
そうなんですね。でもそうやって分担できるようになってらっしゃるっていうのもすごいですし、職場がそれをね、きちんとフォローできる体制になっているっていうのが 素晴らしいですよね、
はい、ありがたいですね。
ねえ、でその子育てのフォローっていうお話ですと、その丸太町病院には実はあのこう院内保育だったりとか、あと時短勤務だったりとか、なんかそういった支援みたいなのがあるっていうふうに伺ったんですが、どういったものがあるんですか？
あの病院が経営しているですね、イリオス保育園というのが病院のすぐそばにあってですね、はい、3歳児までは朝だいたい8時から夜の8時、夕方の6時ぐらいまで、預けることができます。なので勤務に行く朝あ届けてですね、はい、仕事終わりに、連れて帰るということができるので、まあ、子育てするにはですね本当に、サポートが充実している病院だなというふうに思っています。
そうなんですね。いやまず保育園があのどなたもネックに、ね、なるっていうのお話も聞きましたし、やっぱり小さいお子さんを預けるのってとっても不安じゃないですか。でそれがあのすぐそばに職場の、まあ、本当にそばに保育園があって、で、あ、まあ、なんといっても丸太町病院さんですしね、あのしっかりと病院の体制もたあの整えられているっていうのもありますから、いやとても安心ですよね。そしたらしっかりとあのお仕事にもなんていうんですかね、専念できるし、お子さんもしっかりと見ていただけるし、すごくいいサポートシステムですね。なるほど。こちらに預けてらっしゃる皆さん多いんですよね、じゃあね。
そうですね、うん、あのドクターだけではなくてですね、看護師の方も預けていたり、他の多職種の方が医療室に預けておられます。でそういうまあ子育てしてる姿、後ろ姿をですね身近でたくさん見られるというのは、やっぱり新しく子供、特に一人目が生まれた時にはですね、こんな感じで子育てしながら仕事するんだというイメージがとても持ちやすいので、はい、あ、病院に子供連れてきていいんだとか、子供があの結構病院内で走り回ってるようなってこともあるんですけど、はい、そういう雰囲気ってすごくいいなと思うんですよね。
病院の中子供さんが、そうかそうか、そう、ね、確かにそうですよね、は
い、
えー、
そういうなんか絵を身近に感じてると、あ、子供を持つってこういう感じなんだなって、まあ、結婚されてなかったりとか、あ、まだ子供ができてなかったりとかする先生方もイメージが湧きやすいので、そういうのが病院全体でサポートされてるっていうのは、丸太町病院で子育てをするということで、まあ、すごくやりやすいなというふうに感じています。
そうですね、確かにやはりあの病院でのお仕事って皆さん職種は違えど命に向き合っていらっしゃるので、あのとても大変なお仕事だろうなと思いますし、であの忙しく過ごされていると、ここに子供がいたらどんな生活になるんだろうっていうと、ちょっと気が引けてしまったりとか、やめておこうっていう風な考え方になりがちなところを、そういう先輩さん方とかがたくさんいらっしゃると安心できますしね。であの病院もいいですね、あのお子さんの声が聞こえるっていうのはとても楽しい感じになるんじゃないかなと思います。へえ、なるほど、素敵ですね。じゃあ、あのまたそのお子さんも、そういう働いているお父さんお母さんの姿も見ることができるわけですもんね。
そうですね、そういうあの父親母親の働いている姿を見学する日みたいなのもですね設けられていて、はい、あの本当に働いている父親母親の姿ってあんまり見ることないと思うんですけど、はい、そういう社会科見学的なですね、あの曜日もあったりして、本当に楽和会全体で、仕事をする父母を支えるというところに、力を入れてくれてるなというふうに思ってます。
そうなんですね、うわ素敵。いやなんか今日はあのすごくあの詳しくどんなふうにあの子育ての支援されてるのかなというのを伺ったんですけど、とっても素敵な職場なんだなっていうのがよくわかりました。ありがとうございました。はい、先生にはまた次回にですね、あの今度は医療のことをまた伺いたいと思いますので、引き続き来月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日お話を伺いましたのは、楽和会丸太町病院救急総合診療科の大江正史先生でした。大江先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
かがでしたか？このコーナーは放送終了後、ウェブサイトから何度でもお聞きいただけます。ラジオミックス京都のウェブサイト、今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康楽和ラジオ、来月もどうぞお楽しみに。